今朝の聖書箇所は、アンティオケ教会が、エルサレム教会に援助のものを送ったということが記されているところであります。飢饉が起きて困っているので、エルサレムの教会を助けたということだけならですね、そういうお話で終わるのならば、27節と28節に書かれていることは必要ないでしょう。ルカがですね、わざわざ記したのは、預言者がエルサレムから、預言者って、これはあれですよ、占い師とかじゃなくて、はい。28節ではアガボという、個人名も書かれています。彼は、御霊によって預言したと書かれている通りですね。エルサレムの教会から、預言者が送られてきたわけです。アンティオケですよ。ね。ですから、アンティオケの教会の人たちは、預言者をエルサレムから迎えたわけです。そして何を聞いたかというと、彼らのいろんな預言を聞いた中で、アガボはこう預言した。28節。世界中に大飢饉が起こる。御霊によって予言したんですから、神様がそういうメッセージをアガボを通して語った。それをアンティオケの教会の人たちは聞いたということですね。聞いていた。こういう出来事がなくて、ただ、ほら、大きな災害が起こってるとか、どこどこの教会が困ってるとか、じゃあ助けましょうか、という話、それは29節から書かれていますけど、そこから突然話が始まるんじゃないってことです。ルカは何を言いたかったのか。わざわざ預言者がその預言したということを彼らは聞きましたよ。その流れの中で、本当にその通りに、飢饉が起こった。エルサレムの教会の人たちはさぞかし困っているだろう。と言って、援助のものと、ここではものと書かれていますが、具体的には、義援金を、お金を集めて送った。ということです。これは、突然何かが、人が困っているという便りを聞いて、それでですね、私たちは、なかなか、それを聞いただけでは、なかなかですね、自分のことを放っておいて、人を助けようという思いにはならないものです。飢饉が起きたでしょ？エルサレムに起きたんですか？違いますね。28節にあるように、世界中に飢饉が起こると。予言がされて、果たしてその通りに、そのことが起こったと書かれています。まあ、クラウディオの治世にと書かれていますから、予言がなされて、何十年も後じゃないね。数年のうちに、そのことが実際に、飢饉が起きたということでありますけども、それを、聞いていて、預言者たちが預言していた。それをですね、ああ、そうですか、と言って聞き流してしまって、すっかり忘れていたっていうんじゃない。彼らは、預言者が語った言葉は真剣に聞いて、あ、そんなことが起こるのか、と、前もってですね、心の備えをしていたということです。心の備えが、ある、普段からですね、そういう、いろんなことが起きたときに、ね、人を助けようと、ちゃんと準備ができている、心構えができている、心の姿勢がそうなっているからこそ、29節からですか、援助のものを送ることに決めたっていう、そのことができたわけです。普段からの、心構えですね。そして、 まあ、世界中というのも説明いりますかね。当時の人たちが、そしてこの聖書を書き記している、この時代と、この場所を考えると、世界中でと彼らが言った場合は、これはローマ帝国、大ローマ帝国。そう指している。地球の裏側までは考えていない。もう世界中といった場合、ローマ帝国っていうのは本当に地中海沿岸をぐるっとですね、支配している大きな国であったわけですけども。まあ、その辺までが視野に入ってるわけですね。まあ、そんだけ広い、広範囲に及ぶ飢饉が起きると予言がなされていて、果たしてその通り起こったってわけですから、アンティオーケに住んでいる人たちも、この飢饉は一言じゃなかった。自分たちにもその飢饉があったわけです。ね。そういう中で、エルサレムの教会を助けようと彼らは考えたってことです。まず一つ目のことは予言を聞いて、それを、ちゃんと気に留めていたってことです。で、書かれてはいませんけど、きっとそれは彼らの祈りでもあったということですね。祈りの一つの課題であっただろうと思います。飢饉が起きるって。おお、それも大きな飢饉だって。日ごとに祈っているということは、それに関心があるということです。逆に言えば、関心がない人は祈らないっていう。危機が起こるの？そんな話、なんかあの人たち言ってたね。で、終わってしまえば、祈ることもないし、心の備えをすることもない。まあ、祈ることと関心を持っているってことは、とても密接な関係がありますね。彼らは関心を持っていた。おそらく祈っていただろうと。そして心の備えもあった。そういう災害が、ね、来る。それに対して心構えがあった。そして自分たちのこと、自分のこと、自分も心配でしょう。そういう大飢饉が起きたらどうしようか。大丈夫かな、ね、食べていけるかな。それでも自分のことも心配ですけども、人のことも思うことができる。自分の心配だけでなく、人を助けることができる。なぜ？普段からそういうことを考えているからです。急にできるもんじゃない。普段から考えているから、この大きな広範囲にわたる飢饉が起きたときに、ああ、エルサレムの教会は大変だろうな。なぜエルサレムの方がアンティオキを助けなくて、アンティオキがエルサレムの教会を助けるか。それはアンティオケという町が、先週、そのローマ帝国の3番目に大きい町だということを言いましたけども、商業として豊かな町であったわけですよ、このアンティオケってですね。ですから、アンティオケの教会に集う人たち、集まっている人たちも、豊かな人たちが多かった。それに比べて、エルサレムの教会は貧しかった。まあそういうことを考えると、ああ、なんとかして助けたいよね、ということになったわけですが、それにしてもですね、この自分たちの心配だけで終わらないで、人を助けるということ、それは普段からの心の備えだ。あったから、ということが言えるでしょう。さあ、それで29節につながるわけです。そこで弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを送ることに決めた。ここに目につく言葉は弟子たちはそれぞれの力に応じてということですね、はい、この言葉がついてるんです、ね、義援金を送ろう。救援のものを送ろう。としました。決めました。とだけ書かれてるのではない。それぞれの力に応じて、とあります。アンティオキの会員、まあそこに集っているメンバーたちが、一人一人が 自分の力に応じてできることをした、まあ、できるだけのことをしたということですよね。エルサレム教会とは違い、アンティオク家の教会は新しい教会ですね。ね。まあ、親教会、エルサレムがね、としたら、こっちはその後にできた。新しくできて、そしてバルナバが派遣されて、ね、エルサレムから派遣されて、アンティオク家の教会を教育して、そこでしっかりとした教会がアンティオキにできたわけです。まあそうしてみると、アンティオキの教会は新しい教会。そうすると、普通ならこういう意見が出てくるわけです。私たちが、あちらの大元のエルサレムの教会を助けるなんて、そりゃまだ早いでしょ。ね。我々はまだ駆け出しの教会なんですから。同盟教団が50年前、まあ、約50年前に国外宣教を開始しました。国外宣教、宣教師を国外に、海外に送り出そうということを方針として打ち出しました。その時に多くの反対があったと聞いております。吉持理事長、今、ね、今おられませんけども、はい、主のもとに行かれましたけども、国外宣教、宣教師を私たちの教団も送り出そうと言ったときに、何を言ってんだって。まだ日本の国は 1% もクリスチャンがいないのに、私たちこそ海外からね、宣教師を送ってもらって、伝道してもらわなきゃいけない。まだまだですね、日本の伝道は、これからと、もっと国内に力を入れなきゃいけないときに、海外に宣教師を送るなんて、それは早すぎるでしょうっていう、反対のですね、まあ、意見が、強い意見があったって。アンティオ家の教会でも、ね、そうなってもおかしくないでしょ。ね、まだまだ、ね、よその教会を助けるって、この、自分たちをしっかりさせなきゃいけないのに。でも彼らはそう言わないで、エルサレムの教会を助けることを決めたっていうわけです。私たちはですね、自分みたいなものは、とても人を助けられない。そういう言葉を使います。ね。まあ、義援金を送るということで言えば、うん、そんな裕福でもないのに。というような言葉であって、人を助けるという。自分にはそんな力はない。そんな賜物はないとかですね。まだまだ自分は未熟なものですから。ということを。でもそれは、単なる言い訳に過ぎない。今朝目にしているのは29節。弟子たちはそれぞれの力に応じて救援のものを送ることに決めたとあります。ですから、できないことをするって話じゃない。それぞれができること、あるいはできる分を果たすということです。しかし、それにもかかわらず、私たちは、少しだったらできないっていうね。たくさん、例えば義援金の話でいけば、たくさん自分が、はい、捧げますって言うならできるが、このわずかしかできないときに、躊躇して、少しだからできないっていう心理が働く。邪魔をする。そういうことはないですか。例えばですね、ルカの福音書の21章に出てきますが、1節から4節に、ね、貧しいヤマメが2レプタを捧げたという、1レプタというのは、一番小さな 高価な単位だったという。それを二つ捧げた。でもその前に書かれていることは、金持ちたちが献金をしていた。イエス様の弟子たちもそれを見ていたとあります。ですから、神殿の献金箱に入れるときに、投げ入れるときに、それは他の人に見えたっていうことです。いくら入れてるか。で、まあ、正確な額は見えなくても、ああ、たくさん入れていったな、とか、わずかしか入れてないねっていうのは見えたっていうことですね。で、金持ちたちが、有り余る中から入れていったって言っても金持ちたちですから、多くの献金をしていった、その後にですね、一人のヤモメが、レプタ硬貨2枚だけです。それをコロンコロンって入れていった。弟子たちはそんなもの見向きもしなかった。それはわずかな献金だったからです。でもイエス様はその時に弟子たちを教えました。あなた方は金持ちの献金を、わあ、立派だな、すごいなって感心してるんでしょ？でもこの女の人は、まあ、あなた方は、あまりにも額の少ない献金だったので、気にも留めなかったでしょうが、この女の人は全財産を捧げたんだ。まあ、ちょっとイエス様のユーモアも入ってるかもしれませんね。全財産を言ったって言ったって、そのお金が何日分の全財産かもわからない。ちょっと、なんていうか弟子たちに、こう、心に刺さるように、まあ、持ってるお金を全部捧げたんだ。わずかだけどもね。持ってるの全部捧げましたっていうことを言っています。普通の人ならできない。そんな小さなお金をコロンコロンと、金持ちたちがたくさん献金していった後にですね、それをするのはとっても勇気があるっていうか抵抗があるではないですか。まあ、やめとこう。ね。こんなわずかなものは。わずかだったらできない。ブレーキがかかる。ここが問題なんですよね。今日のところ、それぞれの力に応じて捧げることにした。それぞれの力ですから、私は貧しいとか、私にはあまりできないと言っても、いや、あなたのできる分でいいんですよって言うんですから、これ誰だってできるわけです。すべての人ができるのに、わずかだと抵抗がある。ああ、私はできない。こんだけしかないから。ね。何かちょっと奉仕してもらえませんか。いや、私、賜物がないから。ね。賜物がないからって、何かはできるわけでしょ。できる分はできるわけです。できる分はやってくださいって言ってるのに。でも、私なんか恥ずかしい。ね、あまり賜物ありませんから。そのブレーキがかかるのは恥ずかしいっていうことでしょ。何が邪魔をしているのかというと、見栄ですよね。私たちは見栄を張りたがる。人と比較して、こんなんじゃ、恥ずかしい。人に見られ、とても、見られたら大変だ。やっておられないっていうものがある。でも、それぞれの力に応じて、捧げたっていうことは、そういう見栄はなかったということです。人との比較はないっていうことですね。他人と比較することをせず捧げる。人と比較して、自分の方が多いとか少ないとか、たくさんできたとか、ちょっとしかできなかったとか言わないで、そういうことを言わないで行う。人は人、自分は自分。で、なぜそんな風に人と比較せずにできるのか。ね。それは、第一歴代史の29章9節にこういう言葉があります。旧約聖書ですけどね。旧約聖書第一歴代。29章。はい、9節。こうして民は 自分たちの自ら進んで捧げたものについて喜んだ。彼らは全く心を持ち、自ら進んで主に捧げたからである。ダビデ王もまた大いに喜んだ。と記されていますが、民は自分たちの自ら進んで捧げたともあります。自らっていう言葉が、自ら進んでっていう言葉がね、目に留まりますよね。自分で進んで捧げた。で、その後に出てくる言葉は、それについて喜んだっていう言葉があります。なんでそんなに積極的に自分から進んで捧げることができたのか、頼まれたから仕方ないねって、じゃなくて、なぜ進んでできた、それは喜んだってことがあります。喜びだったからっていうことですね。これとちょうど反対なのが、第二コリントの、まあ反対っていうか、第二コリントの9章の8節にこういう言葉が出てきます。いやいやながらでなく、強いられてでなくっていう言葉が出てきます。ね、これは反対のことですよね。第二コリント9章7節、一人一人いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。ここには喜んで与えるって言葉が出てきますが、いやいやながらでなくっていうからね、さっきの自ら進んでに対して、いやいや、いやいやながら、そして強いられてでもなくなって、どうしても頼まれたから、こうだから言われたからっていう、これ強いられたっていうことですね。強いられてではない、いやいやでもない、なぜ喜びだからっていうことです。使徒の働き、まあ、今日使徒の働き開いてますけど、ずっと読み進んでいきますと、20章35節に、イエス様がおっしゃったことは、受けるよりも与える方が幸いである、という、ね、主が言われたその御言葉を、という言葉が出てきますが、イエス様もそうおっしゃっていた。受けるより与える方が幸いであるとイエス様はおっしゃっていた。こんなお話があるんです。ある集会でですね、司会者の人が、この人の働きの20章35節をね、開いて読むことになった。司会者ですからね、ここ読む役目がありましたので、読んだんですけども、それを二度間違えて、読み返しても二度間違えて読んだっていう話があるんですね。そういうことを聞いたことがあります。二次章の三十五節をね。最初から読みましょうか。このようにロークして弱い者を助けなければならないこと。また、主イエスご自身が、その次です。与えるよりも受ける方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきことを私たちは万事につけあなた方に示してきたのです。ここで、与えるより受ける方が幸いであると、ってもう一回読み直してもやっぱり間違えた。それは先入観がな、ものすごく強い先入観があってね。ほら、与えるなんて、受ける方が幸いに決まってるじゃないかという先入観があったもんですから、ここを読み間違えたっていう話です。で、私たち、でも私たち全員かどうかもわかりませんが、この、与えるのは損でしょ。損になる。自分が、持ち物減るんだから。で、受けると、ほら、得でしょって言ってね。与えるのは損で。受けるのは得。なんで、受けるより与える方が幸いなんですか？イエス様変なこと言うねって。でも、イエス様は、得だって言ってない。ね。これも微妙ですけど、受けるより与える方が得になりますとは言ってません。幸いですと言ってます。で、心理学者が こんなことを言ってました。聖書学者とかね、教会の偉い人が言ってましたじゃなくて、一般の心理学者が言っていた、こんなことを。どういうことかというと、人はですね、自分のものを他人に、人にあげる、施す、なんか与える、プレゼントするときにですね、幸せを感じるように脳がなっているって。まあ、詳しいことはわかりませんけど、幸せを感じる物質が、ちょっとこう、急にたくさん出るって、そうです。人にこのものをあげたときにね。そんな風に人間はなってる。まあ、それが証拠に、相手の人が、喜ぼうが、嫌がろうが、なんだろうが、人を、物をあげて、喜ぶっていうことです。人の喜ぶ顔が見たい、それが私の喜びですって言って、一生懸命料理を作っている、お店の人がね、料理を作っている、そういう、番組がありましたけども。それはわかりますよね。相手の人が喜んでくれると、それ自分も嬉しい。ところが、そういう理由もつけようがない。私、こんなものもらって全然嬉しくもないのに。まあ、いらないとは言えないから、まあ、仕方ないね。せっかくだからもらっとこうかって言って、皆さんももらったことあるでしょ。だからね。別にこんなもの期待してないのに。ね。相手の人が、これなら喜ぶかなとか、これ本当に好きかなどうかなをなんかも聞かないで、関係なくですね。相手の人が、このもいらないっていう可能性もあるにもかかわらず、とにかく与えたら、自分が嬉しいから、とにかくあげる人にね、まあ、押し付けみたいに、これあげますよって。これはなぜかというと、人間は人に与えたときに幸福を感じるように、そんな仕組みになっているって。神様がそう作ったんでしょう。ですからイエス様がおっしゃった言葉は、そんな変なことを言ってるんじゃないです。当たり前のことを言ってる。人間って、与えたときに幸せを感じる。人にね、あげますよ。はい、これプレゼント。で、あげると幸福感を得る。そんな風に人間はなっている。ですよ。にもかかわらず、どうして人に与えた、与えるより受ける方が幸せでしょうっていう風に人間は考えるようになってしまったのか。これは、教育が悪いんですよね。皆さん、周りの人が、社会が、いろんな人が、与えると損する、もらう方が自分が、ね、物をたくさん、世の中から、周りの人から、自分の方へかき集めて、自分の物が、持ち物が増えたら幸せになります。どんどん与えて減っていったら不幸になりますって、誰が言ってんですか、まあ、人間が言ってる、周りの人が。神様はそんな風に人間を作らなかったの。与えると幸せ感じるようにせっかく作ったのに。はい。私たちは、なんか多くの人のその言葉に騙されて、与えると不幸になるという風に信じきってしまっているっていうところですね。多くの人がそう言ってる。背後にサタンがおるんでしょう。まあ、結局、サタンが私たちに、与えると、いや、与えるよりも、もらった方が幸せになるんだよって、私たちを騙しているってこと。まあ、そういうことでですね、でも、そういう先入観、騙されていた教えを取っ払って、自分の本能に素直になった時に分かる。それは、与えることは、本当に自分が幸せを感じることができる。まあ、イエス様がおっしゃった、与える方が幸いであるってのは、まあ、ただ自分が幸福感を感じるっていうことだけじゃなくてもっと広い意味を含んでいるんでしょうけど、おそらくね。でも、与えると人間は幸せに感じるようになっている。で、 喜んで捧げたとありますね。第一歴代史もそうでした。先ほどの。で、旧約聖書の絵面記を最後に見てみましょう。絵面記三章五節。こう、記されています。その後、ジョークの全焼の生贄と、新月の祭りの生贄と、主の礼祭のすべての聖なる捧げ物、それからめいめいが喜んで進んで捧げる捧げ物を主に捧げた。ここで注目したいのは、それからめいめいが喜んで進んで捧げる捧げ物を主に捧げた。今までお話してきたことも、もう、ようやくみたいね。もう一度、まとめ、復習みたいなことがここに書いてあります。はい。命名がって書いてあります。はい。今日のところは、今日の使徒の働きは、それぞれの力に応じて捧げたとね。それぞれの力に応じて。はい。絵面記では、命名が、そして、その捧げた原動力、それは何か、喜んでって、喜びなんですよ。それができるっていうことを喜び、ね。人に与えるものがあるっていうことは喜び。人を助けることが自分にもできるっていうことが喜び。ですから、進んで捧げるという言葉につながります。進んで捧げた。強いられてではなくて。進んで捧げる捧げ物を主に捧げたとあります。いやー自分には何もできない、人を助けるもの何も持ち合わせていない、そんなことはないんですよね。みんな何か与えられている神様から。それでいいんです。それぞれの力に応じて。捧げる、あるいはそれを行うことができる、許されていることは感謝なことですね。お祈りいたします。天の父なる神様、アンテオキアの教会の人たちがそれぞれの力に応じてエルサレムに支援のものを送った、それを、そのことが記されていますが、私たちもまた自分の力に応じてできることを、それも、それができることが喜びであることをもう一度確認して、普段から自分のことを守る、養うだけではなく、困っている人に目を向けることができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私たちの救い主、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、回収一同と共に、今からとこしえまで豊かにあるように。アーメン。
アーメン。